恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊い変わることのない朝ごとに新しい真実な愛を心からありがとうございます。私たちがまだ罪人であったとき、神の敵として自分勝手にあなた様に背を向けて歩んでいたそのときに、神様あなたは大切な愛する一人子を私たちのためにこの地にお送りくださいました。御子イエスキリストのそのご降誕を覚えるクリスマス礼拝がこの朝持てますことを心から感謝いたします。世の人でさえもクリスマスにはプレゼントを贈り合います。しかしそのことのすべてに先立って、世界で最初のクリスマスの時、あなた様は世界で最も素晴らしい宝物、それを贈り物として私たちにお与えくださいました。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、そのように聖書は語っている通りであります。神様、どうぞ今私たちの霊の眼を、心の目を開いてください。そして心を柔らかくしてくださり、聞くに早く悟るに早い心が与えられまして、神様、子供のように素直に神の国を受け入れることができますように、心を閉ざしてあなた様を必要としないということではなくて、本当に素直に自分の弱さを認め、そしてその弱さを補って余りあるイエス様ご自身を救い主として心の王座にお迎えすることができる礼拝式としてくださいますように。小さきしもべが語りますが、どうかこの者を助けて導いてくださいますように。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。毎年今年の漢字という、ものがですね、日本では、選ばれてまいります。今年選ばれた漢字は大変の変、あるいは激変の変ではないかと思いますけれども、この変という字ですね、変わるという字です。変化を、好む人と好まない人がいます。変化しないことがこの弱さになります場合もありますし、変化をしていくことがこの弱さを覚えることになる、そのようなこともあります。しかし私たちはこの激変するこの世界の中にあっても、いや、その世界でこそ確かな変わらないもの、変化しないもの、それを今一番必要とするのではないかと思います。人間的に見て弱くて脆いものと思われるものが、実は強さに変えられていく、その驚くべき素晴らしいクリスマスの恵みを今日一緒に味わうことができたらと思っております。クリスマスの素晴らしさを一言で言い表しますと、それは弱さの恵みということができるのではないかと思います。弱さの素晴らしさ、今日お読みしました新約聖書のコリント人への手紙第2というのは、パウロという人物が書いたものであります。7節から読んでいただきましたけれども、もう一度開いてみていただけたらと思います。7節、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。パウロという方は非常に素晴らしい神様からの啓示を、上からの この示唆を受けてですね、非常に鼻が高くなりやすいような状況になっていたようであります。人間というのは少しですね、何かできるようになりますと非常に自慢をしたり鼻が高くなるものではないでしょうか。お米ですと実るのが実るほどですね、この交尾をされますけれども、人間は豊かにこの結果が出せる人ほど、この鼻が高くなってですね、この本当にこうふんぞり返るような、自慢をして、俺のおかげで、この会社はですね、持っているとかですね、いろんなことを言い始める人がいるかもしれません。そうですね、強さを持っているならば、この自慢ですとか、この傲慢なところが出てくるでしょうけれども、しかし私たちが弱さを覚えるならば、傲慢が謙遜なものに変えられていく。そのために神様はあえて弱さというものをお持ちになるということを覚えます。あまりにも素晴らしいものが与えられている。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられましたとパウロは語ります。肉体に一つの棘、それは弱さということが言えるかと思いますが、おそらく何らかの病気であったのではないかと言われております。そしてそれがなかなか治らない病気。パウロでさえもですね、神様に一生懸命お祈りして、どうかこの弱さというかですね、その棘を取り去ってくださるようにと一生懸命お祈りしたのでありますけれども、それでもその祈りが聞かれないというかですね、病気が治らないという形で祈りが答えられていくということがあったのであります。しかしそれには神様が深いご設備とご配慮の中でなさったことでありまして、そして9節でそのことが、神様からの語りかけが記されています。このことについては、これを私から晒してくださるようにと三度も主に願いましたと発せてありますが、その次の言葉です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。神様がおっしゃったことには、神様の恵みというものはあなたにもう十分だ、満ち足りている、必要が満たされている。というのは、神様の力はあなたの弱さのうちに完全に働くからなんだよ、ということであります。弱さをお持ちになる神様、そのことはクリスマスに一番現れたかと思うんですね。クリスマス、それは皆さんご存知のように、サンタクロースの誕生日ではありません。イエス・キリストという方の誕生を覚える時であります。このイエス・キリストという方は、天地万物を作られた神ご自身であられました。しかし私たちと同じ人間の赤ちゃんとなってこの地上に降りてきてくださったのであります。今日小さなお子さんも来てくださっておりますけれども、赤ちゃんというのはですね、非常に弱さを象徴する存在ではないでしょうか。自分の力ではお乳を飲むこともできない、自分の力ではトイレに行くこともできない、自分の力では寝返りを打つこともできない、首も座っていない、誰かに運んでいただけなければ動くこともできない、誰かに食事を、ミルクを用意していただかなければ飲むこともできない。この赤ちゃんというのはまさに弱さを表している象徴ではないかと思います。そのような弱さを神様が身にまとってくださったというのであります。本来弱さを持ち合わせていないかのような神様が、私たち以上に弱さを身に引き受けてくださった。 そこに本当に素晴らしい慰めがあるように覚えるようになります。弱さというのはですね、マイナスなような、あるいはこう意味嫌われるようなことがありますけれども、そうではないことを覚えます。弱さにはこの4つのですね、素晴らしいものがあります。一つ目に、弱さは私たちを神様により頼むことができるものに導くことになります。弱さを覚えることがなければ神様に祈るなんていうこともしないでしょう。しかし日本語にありますように、苦しい時の神頼みと言いますね。弱さを覚えた時に私たちは神様を求め、より頼むことができるものになります。また、先ほどの傲慢ということがありましたが、弱さは私たちが傲慢にならないように助けてください。防いでください。そのような役割をいたします。弱さは私たちを謙遜にしてくれるものなのであります。3番目に、弱さはお互いに助け合って共に生きるようにと促すものではないでしょうか。力は人を孤立させます。自分には人の助けなんか必要ないという、そのような強さを、持って人に弱さを見せないで生きようとするならば、自分一人で何もかもやることになるでしょうし、お前なんか必要ないということになるでしょう。しかし弱さを覚えるならば、それはどれほど私たちが他の人の助けを必要とするのか、どれほど私たちが一人では生きていけないものなのかということを覚える。それまさに共に生きる、共に助け合って生きるということへと促す素晴らしいものではないでしょうか。皆さんは三国志というものを本で読まれたり、あるいは映画で見られたことがあるでしょうか。最近はジョン・ウー監督という方がですね、レッドクリフ、石壁という題の映画を上映しております。第一部がありますけれども、三国志の中に諸葛孔明出てきますけれども、いろんな方が出てきますけれども、この劉備玄徳という方もいらっしゃいますね。庶民の友、わらじ作りの、この劉備玄徳、この実は私は映画を見に行ったんですけども、こんな場面がありました。わらじ作りをこう、わらでわらじを編んでるんですけども、その一本一本のわらはですね、非常に脆い、弱いんですよ。もう引っ張ればすぐにプチッと切れてしまいます。わらじもこう作っている途中でですね、強く何か引っ張ればですね、すぐプチッと切れてしまう、そのような弱さを持っております。けれども、弱いわらでさえも何本も重ねて持ったらどうなりますか。思いっきり引っ張っても切れないんです。そうなんです。私たち一人一人は非常に弱い存在なんですけれども、私たちが力を合わせるならば本当にすごい強さを持つことができるんです。これは神様が願っていることなんですね。なぜ私たち一人一人に弱さを与えているのか、それは一緒に集まって力を合わせるためであります。そこにこそ神の素晴らしい力が表されるというのであります。この経済が厳しくなっていく、世界的に景気が落ち込んでいるこの中で、一人一人頑張っていくならば、それはもう本当に風船の灯火のようになるでしょう。しかしこの時にこそですね、力を合わせて一緒に励まし合って支え合って生きるならば、どんな100年に一度の不景気であろうと、それをしっかりと乗り越えていく力を持つことができると私は信じます。また弱さは4番目のことですが、隣人に対する思いやりを深め、優しさをもたらすものではないでしょうか。神様の導きの中で与えられた弱さに苦しみ、弱さゆえに憂うならば、 漢字の通り人は優しい存在になれるのではないかと思います。優しいという漢字はですね、人偏に憂うと書きますね。憂うことを知らない人、弱さに苦しまない人は優しい人ではないと思うんですね。一度も生まれてから病院に行ったことがない人はですね、やはり病人の気持ちわからないと思うんですよ。まあ、感謝なことに私はですね、先週また風邪をひいてしまいまして、非常な弱さを覚えました。実は月曜日の夜ぐらいでしたからでしょうか、お腹に来る風邪だったんですね。もうトイレと布団を四六時中往復しまして、ほとんど脱水症状になってですね、もう飲んだらすぐにもうトイレに行かなきゃいけない。もう水飲むことができなくなってしまった。そしてですね、もう全然寝れないんですね。それで、ね、その変な話なんですけども、水のような状態ですからもう困ってしまうんですよ。本当に。木村さんをお見舞いに行った時にですね、おっしゃってましたけども、まるで下剤を飲んだ時のような状態です。疲れているんですけど寝れないんです。そしてそんな中でですね、ひどいこの脱水症状になりまして、もうフラフラしながらですね、もう意識が朦朧としてきて、ああもう何も考えられないという状態になりました。で、明るくなった時に体温計で熱を測りますと8度をすでに超えていました。背中も腰も痛くなって普通に歩けなくなりました。やっとの思いで病院に行ってですね、お薬をいただいて、そして横になっておりまして、そして、まあ、祈祷会はマスクをしてお話しさせていただいたんですけども、その次の日、やっとこう治りかけたと思ったところでですね、なんと、木村さんが危篤です。命がもう短いかもしれませんという案内を受けまして、早速、病院にお見舞いに行かせていただきました。その後本当にあれよあれよという間に臨終に立ち会うことになり、そして葬儀の準備、前夜式、葬儀、また火葬、納骨と昨日一日ご奉仕させていただきました。皆さんに祈っていただいてなければ、おそらくどこかで倒れていたと思います。いや、家内も実はですね、私の風邪が移ってしまいまして、昨日8度以上の熱が出て病院に行って点滴をして、今ちょっとそういう状態なんですけれども、なんとか総額だけはさせていただくということを覚えております。しかしどうでしょうか、皆さんが一度も風邪をひくこともなく体調が悪くなることもない中でですね、そういう弱さを味わうことがなければ、病気になった人がいたときに非常にこう、なんていうんでしょうかね、優しい態度になかなか出れないということが出るのではないかと思います。しかし自分の弱さを覚えていくならば、やはり隣人に対しても相手の立場に立って優しい言葉もかけることもできるし、また本当にその弱さの中に苦しんでいる人を励まし支えることもできる、そんな強さにそれが変えられていくのではないかと思います。弱さは私たちを神により頼むものにし、謙遜にさせ、そして一人で生きていくのではなく、お互いに助け合って共に生きるようにと促し、そして隣人に対する思いやりを深め、優しさをもたらす素晴らしい神様からの贈り物ではないでしょうか。詩本に書きましたが、不完全で弱さを抱えた人々を用いて、神様は本当に素晴らしい力強い働きをなさります。聖書を読みますと、そのようなことが随所に書かれております。弱さの中に働く神の力、まさにそれは聖書の一つの大きなテーマであります。もし神様が完全で強い人しかお持ちになることができないということであるならば、 神様の働きは全く前進することがないでありましょう。なぜなら、私人間の中に誰が欠点や弱点のない人がいるでしょうか。良くてならなくて、いろんなことでですね、人に不快感を与えたり、迷惑をかけたり、傷つけたり、四六時中そんなことばかりしているものではないでしょうか。また自分の弱さを見せないために逆に強がる、非常に攻撃的になる、そういう形でですね、私たちは弱さをひたすらに隠して、一生懸命強さを装って背伸びをして、頑張って頑張って一人で生きているというのが多く思います。しかしこの弱さの中に働く神の力強さを皆さんにも神様は体験してほしいと願っているのであります。実はそれが救いを受け取るということになるのであります。そのためには4つのことが必要だということなんですけども、そのことは修法に書かせていただきました。1つ目はまず自分の弱さを認めることであります。なかなかこれが認めたくないんですけども、でも認めざるを得ない状況に神様は置かれることが多いです。2つ目にその自分の弱さをあえて受け入れること、そこから目をそらすのではなくて、しっかりと自分にはこういう弱さがあるんだということを受け入れる必要があります。そうしないとその弱さがですね、強さに変わらないんですよね。そしてその自分の弱さを正直に分かち合う、そのような中で弱さを通して神の偉大な栄光が輝き出る。私たちは陶器師によって作られた陶器のようなものです。土を練られて、そしてろくろの上に置かれて作られた陶器のようなものなんです。土の器です。ですからすぐに傷がついたり、落としたら割れたりいたします。取り扱い注意のこの本当にこの精密なものであります。しかしその土の器の中に神様を受け入れることになりますと、私たちは土の器で欠けだらけで弱さをまたっているものでありますけれども、その私たちの弱さを通して神の力強い働きがなされるのだ。その時には人をつまずかせるような弱さ、強さではなくて、人をこの完膚なきまでに叩きのめすような強さではなくて、人を生かす強さになるんです。本当に落ち込んでいる人を励まして持ち上げることのできる力になるんです。そうでなければ、ね、本当の意味でですね、この強さが人助けもできないということですね。実はシモン・ペテロという弟子の一人がいましたけれども、彼は嫌というほど自分の弱さを思い知らされた人物の一人であります。しかし彼のゆえにキリスト教会は強い人の集まりではなくて、むしろ弱いダメな人の集まりでいいんだということが、証明されております。彼はですね、自信過剰だったんです。一番弟子を、覚えていました。ですからたとえ火の中水の中、殺されるようなことがあっても絶対にイエス様を裏切ることはありません、お慕い申しておりますと言っていました。ところがあのイエスキリストが十字架にかけられるとき、いよいよ逮捕されていく。そのときに、実はペテロは逃げてしまったのであります。いや、ペテロだけではありません。12人の弟子は全部逃げました。雲の子を散らすように。それだけではなかったんです。シモン・ペテロは、お前もあの人の弟子だったよねと聞かれたら、いや、あんな人なんか知らないよと言ったんです。何回も言われたんです。あなた確かに言葉の訛りでわかりますよ。あなたはあの日キリストの弟子なんでしょ。そんなわけがない。彼は呪いをかけて誓い始めてしまったんです。その時にイエス様があらかじめにおっしゃっておられた通りに鶏が鳴きました。まあ、風緑っていうのがありますけど、その鶏のことを、弱さを覚える象徴なんですよね。ペテロの鶏です。そのキリストを裏切る前にイエス様はこんなことをおっしゃっていたんですね。 シモンよ見なさい。サタンがあなた方をふるいにかける。そのようなことが起ころうとしています。あなたの信仰が本当に危機的な状況にさらされる。そのようなことが起ころうとしています。しかし、私は前もってあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。その時にはペテロは自分の弱さを認識できなかったんですけれども、三度キリストを否んで涙を流した中で、しかしその言葉を思い出したんですね。そしてキリストの優しい、お優しい眼差しの中で、すでに完全に弱さを知って裏切る自分のこともよく知っている、それでもなおその人のために祈って、見捨てないで、手を離さないでいてください。誰も自分の力で信仰を持ち続けることは不可能です。いや、持つことも無理です。しかし自分の弱さを認め、その弱さを受け入れ、私には神様が必要です、私には救い主が必要です、神様なしには一時も生きていくことができません、そう告白することができた人は幸いなのであります。貧しい人は幸いです。その人は天の御国はその人のものだからです。イエス様はそうおっしゃったんです。神なしでも生きていけるなんて強がる人は救いを自分から拒むことになってしまうんです。それではなくて、本当に正直に自分の弱さを認めて、いつも四六時中人の目が気になったり、人が自分をどう思うか、人が自分をどう評価するかばっかりで、この縛られて、そしていろんな中でこう不自由に強さを装って強がって生きる必要がなくなるのであります。主はおっしゃいました。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。そのような言葉を聞く中で、パウロはキリストの力が私を覆うために、むしろ私は大いに喜んで、私は弱いんだということを誇りましょうと言いました。そして私が弱い時にこそ私は強いんだ、そのような逆説的な驚くべき神の力強さを彼は体験したのであります。実は私は二十歳の時のクリスマスに洗礼を受けたのでありますけれども、その少し前にそのことを、自分の弱さを素直に認めて、私には救い主が必要ですと、どうぞ助けてくださいと申し上げたことを覚えます。その時から私の弱さは強さに変えられつつ、幸いな人生を歩みさせていただいております。しばらくの時、それぞれ皆さん祈る時を持っていただけたらと思います。祈りの中で本当に神の前に裸の自分になって、そして神に向き合っていただけたら感謝であります。天の父様、弱さという贈り物をありがとうございます。弱さゆえに私たちはあなたにより依存ることができます。また傲慢になることから守られて、謙遜さは与えられてまいります。また弱さゆえに自分一人で強がって生きることから解放されて、 本当に共に助け合って生きることへと招かれております。また本当に隣人に対する思いやりや優しさを増し加えることのできるその弱さの恵みを覚えます。ですから主を認めたくないものでありますけれども、自分自身の弱さを本当に受け入れ、受け止め、それと向き合い、そしてその中で神様、あなたに心を明け渡していくことができますように。神様、私にはあなたが必要ですと、神様から離れては生きていけませんと、そのように申し上げる中で、神の力強い救いを体験することができ、また弱さの中に神様あなたの栄光を力強く証ししていくことができる私たちとしてくださること、そして神様あなたに大きく用いていただくところの神様しもべをしていただけますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。